師匠シリーズお祓い1石。大学2回生の夏だった。俺はオカルト道の師匠に連れられてある神社に来ていた。西の京市にある山の中の神社だ。師匠の軽音でノロノロと参道を登っていると石垣が見えてきた。路肩の広いところに車を止めて神社の敷地に入った。雑草を踏みながら進み、師匠の懐中電灯が狛犬を照らし出す。苔むしたそれは片割れがいない。向かって左側の台座から本体が失われていた。その時頬に雨粒が落ちてきた。そう思ったのもつかの間、パラパラと雨足が強くなる。師匠と俺は社殿に入り込む。扉は閉まっているが、軒があったのでそこで雨宿りができた。傘ありましたっけ？車に一本だけ積んでる。俺は周囲を見回す。目の前には石段と狛犬、そしてその向こうに参道がある。その周囲は黒々とした雑木が視界を覆っている。敷地の背後は真っ暗な山だ。不意に懐中電灯の明かりが消えた。完全な暗闇がやってくる。電池ですか？少し焦って聞くと、いや、と一言返ってきた。神社の軒を打つ雨音がだんだんと大きくなる。少し待とう。師匠が静かに言う。ここは以前師匠が師匠の師匠に教わった場所なのだそうだ。もちろん何か曰くのある神社なのだろう。何も聞かされていない俺は不安と恐れ、そして一滴の期待を胸にじっと前を見ていた。雨に包まれた夜の山の奥行きのある暗闇を。何か話でもするか。師匠が軽い調子で持ちかけてきた。もっともそちらの方には黒い輪郭がうっすら感じられるだけだ。何の話ですか？その黒いものに向かって返事をする。そうだな、神社だからお祓いにまつわる怪談なんてどうかな。何かあるか？お祓いですか？俺は少し考えてからありますと言った。これは師匠にはまだ話したことがなかったはずだ。子供の頃から霊感が多少あったので、その手の話は豊富な方だった。でも師匠との付き合いの中で紹介していない話はもうほとんど残っていなかった。いい話が残っていた。そう思って俺は5年前のことを慎重に思い出しながら話し始めた。俺が中学3年生の時のことだ。夏休みに当時親しかった友人たちと山でキャンプをすることになった。男ばかりの5人で。電車を降りた後、数キロ歩いてたどり着いたのは、オンシーズンだというのに俺たちの他に数組しかいない寂れたキャンプサイトだった。昼のうちにテントを張り、近くの川で遊んだ後、夕方にはあらかじめ買っておいた食材でカレーを作った。ボーイスカウトをやっていたというやつが自信ありげに引き受けた飯盒での飯炊きが見事に失敗して、 カレーというよりカレー味のリゾットみたいになりはしたものの、それなりに仲間での夕食を楽しんだ。夜も更けてきたところで、俺たちは示し合わせてキャンプサイトを抜け出した。あらかじめ調べていた肝試しスポットに行くためだ。そこは近くの山の中にあるお堂で、かつてその山中で行き倒れた旅人の霊が未だにそこでさまよっているのだという話だった。昼間のうちに一度みんなで下見をしてきたのだが、人の背丈ほどもない古くて朽ちかけたお堂だった。世話をしている人もほとんどいないのだろう。花を供える筒のようなものがそばにあったが、水が枯れていて花らしきものもなかった。俺たちはそのお堂の前に川で拾った拳ほどの石を5つ並べておいた。学校の先輩から聞いた話では、このお堂に取り付いている霊が石に乗り移ることで、それを持っていく人間についてくるのだという。昼間に来た参道も夜になると雰囲気がかなり違う。それぞれ手に持った懐中電灯で足元を照らしながら目的の場所にやってきた。お堂のある場所から5分ほど下った場所にある稲荷神社だ。ここも控えめな鳥居と拝殿があるだけの物寂しい小さな神社だった。俺たちは不安そうな顔を見合わせて、誰かが口を開くのを待った。キャンプといえば肝試しだろうという軽い気持ちで始めたものの、先輩たちからあそこはマジで出るぞと聞かされた言葉が今更ながら蘇ってきたのだった。よっしゃ、ちゃっちゃとやろうぜ。宮本というそもそもの言い出しっぺがパンパンと手をたたいてようやく唇を切った。その宮本が懐中電灯を持って鳥居から外に出ると、左手側に伸びている参道を登り始めた。その先に昼間に石を置いたお堂があるのだ。残った4人はその背中を見送った。石を持ってくるのは1人ずつだ。俺は時計を見ていた。5分10分、宮本はまだ帰ってこない。夜の参道を歩くのはどうしても時間がかかるのだろう。俺たちは無言で待っていた。結局15分ほどしてようやく懐中電灯の明かりが近づいてきた。声が聞こえる。寒いか。もうちょっとだからな。大丈夫だからな。食い物もあるからよ。宮本の声だ。まるで何かに話しかけているようだが、一人分の影しかない。これもルールなのだ。お堂の霊を石に入らせ神社まで持ってくるときには、ずっと話しかけ続けなければならない。そうしないと途中で石から抜け出てしまうというのだ。何でもいいからとにかく霊を騙して連れてきてしまう。それがこの肝試しだった。宮本が慎重に歩きながら鳥居をくぐる。体が完全に敷地に入った途端、うわっと言って石を地面に放り出した。気持ち悪かった、気持ち悪かったとしきりに繰り返しながら俺の肩を揺する。おいおいと俺がその手を叩くと、宮本はほっとしたせいかやけに高いテンションで言った。なんか入ったわ、本当に石の中に。あれやばいわやばい。俺たちはそれを聞いて地面に転がった石を気持ち悪そうに見る。一応あらかじめ聞いていた話では、鳥居をくぐると成功で 石からは霊が離れる。その時本人はもう神社の敷地の中なので安全。そして取り付くもののない霊は再びお堂に戻る。そういう筋書きだった。俺たちは顔を見合わせた。次誰行く？その言葉に俺は真っ先に手を挙げた。みんな嫌がってじゃんけんになりそうだったからだ。俺はしかしこれは先に行くべきだと思った。
じゃあ残りも決めとくか
と言いながら、他の連中も気づいたようだった。こわばった顔で俺をじろりと見ている。じゃあ行ってくる。俺は懐中電灯を持って鳥居から外に出た。すぐに参道に出て左に曲がる。昼間通った時とは雰囲気が全く違う。ガサガサと道の旗の雑草の山が揺れるたびにそちらに懐中電灯を向けてしまう。風なのか小動物か何かなのか。道はわずかに上り坂になっている。ドキドキしながら歩いていると、懐中電灯の光の先に俺の背丈よりも低い小さなお堂の姿が現れた。お堂には石の台座があり、前に出っ張った部分に拳台の石が4つ並んでいる。俺は小さく息を吐いてからあらかじめ聞いていた言葉を唱える。ついてきてください、ついてきてください。これだけだ。気の利いた言い回しではない分、何か逃れようのない感じがして薄気味悪かった。背筋がゾクゾクとする。そっと右端の石を持ち上げた。この石に乗ってついてきてください。その言葉を2回繰り返すと、不意に石が重くなったような気がした。早く行かなきゃ、そう思って俺はすぐに元来た道を振り返った。なぜか寒気がする。今石の中にいる何かに離れられては困る、そう感じた。さっき第一陣の宮本が呼んできておいて鳥居をくぐった途端に突き放した。騙したのだ。その恨みがさらに石を重くしているような気がする。寒かったでしょ、寂しかったでしょ、どうぞついてきてください。俺は声に出して語りかけた。もし石の中から出てしまったら。そう思うと無性に怖くなった。こんな肝試しに真剣になって、そんな恥ずかしいという思いは全くなかった。とにかく必死だったのだ。集中しているせいか視界が狭い。懐中電灯の照らす細い砂利道だけが目の前にあった。その外は何もない空間だった。もうすぐですから、もうすぐ暖かい場所に行けますから、そう言いながら俺は暗闇の中にぽっかりと現れた古い鳥居をくぐった。
おお、
という声が周囲に上がる。俺は手の中の石を落とした。周りには友人たちの顔があった。
着いた。
ほっと息をついて俺は空になった手のひらをこすり合わせる。いた。さっきまで確かに石の中に何かいた。それがまだ手にこびりついているような気がして 俺は懸命に手をこすった。俺の次は沼川という男だった。沼川もおっかなびっくり出発すると、やはり15分ほどして戻ってきた。ひもじいですか？大丈夫ですか？もう着きますから。沼川も必死で手の中の石に話しかけている。そして鳥居をくぐると、
うわぁ
と叫んで石を落っことした。
重かった？重かった？なあなあ。
すぐに宮本が肩を叩く。鳥居をくぐれなかった霊がもやもやしたものになって宙に浮かんでいるような気がして、俺はそちらを見られなかった。その次は伊沢というお調子者だ。いつになく神妙な顔で神社から出ていくと、10分もかからず戻ってきた。今までで一番早い。
大変でしたね。もうすぐみんないるところに着きますから、まだいてくださいよ。寒いですか？
そんなことを言いながら小走りにかけてきた。そして最後はほとんどダッシュするようにして鳥居をくぐった。伊沢はすぐに石を鳥居の外に投げ捨ててから、やべえやべえと繰り返した。
これはいたわ、絶対。もう手の中でこうもやもやと。
大げさな手振りで残る一人を脅かす。最後になった大月が嫌そうな顔で震えている。すでに終わった奴らは気楽なものだ。俺も一緒になって大月を脅かした。最後のやつは一番やばいんじゃないかと言って、そうしているとしまいには大月が行かないなどと開き直りかけたので、なだめすかしてとにかく送り出した。暗い神社の敷地で待つこと20分。あんまり遅いのでちょっと心配になって様子を見に行こうかと相談していると、ようやく懐中電灯の明かりがちらちらと見えてきた。声が聞こえてくる。
許してください、許してください。
何度もそれを繰り返している。様子がおかしかった。石は持っているようだけれど、握り込んだ右手を体からできるだけ離そうとして突っ張っている。神社に近づくと大月は小走りになり、
ひゃー
と言って鳥居に駆け込んできた。そして鳥居をくぐった途端、石を参道の草むらの方へ投げた。あっと思ったが止める間もなかった。
おいおい、何してんだよ。
言い出しっぺの宮本が問い詰めようとしたが、大月はガタガタ震えていてそれどころではなかった。
何かあったのか
と俺が尋ねると、
何もない
と言って首を振る。その時空から
ボーン
という不気味な音が聞こえてきた。巨大な風船が膨張してそれを叩いたような鈍い音。ここも安全じゃない、そう直感するような音だった。最初に走り出したのは誰だったか。とにかくそれにつられて全員で逃げ出した。夜の参道をキャンプ場まで走り続けて、その間暗闇がまとわりついてくるような感覚に襲われた。テントのところまでたどり着いた時には何度か転んで服が泥まみれになっていてひどいありさまだった。その夜はテントの中で全員でくっついて風の音にも怯えながら朝まで過ごした。 で、その後で先輩に聞いたんですよ。前にそこで肝試しをしてからおかしくなったやつがいてお祓いしたんだって。闇の中で師匠らしき気配にそう語りかける。気配はうっそりとうなずいて、と言った。それで俺たちもした方がいいんじゃないかって話になって、確か宮本の親父のつてで割と大きな神社の神主さんにお祓いしてもらったんですよ。
全員で？
全員です。でも俺はごくりと唾を飲んでから続けた。そのすぐ後で一人足の骨を折る大怪我をしたんですよ。
へえ。
ああ、やっぱり呪われたんだと思って本当に怖かったです。よくもあんなところを教えてくれたなって先輩を恨みました。ザーザーと雨音が激しくなっていく。師匠がぼそりと何か言った。え、何ですか？体を寄せると師匠らしい気配がこっちを向いた。誰が怪我したか当ててやろうか。
は？
今の話で師匠にはわかるのだろうか。俺は挑発的な態度で当ててみてくださいと言った。師匠はふんと気分を害したような鼻息を出してから、なんて言ったっけ、あいつだよあいつ、多分外れる。俺はそう思っていた。しかし伊沢だったっけか、名前。
最後の大月じゃなくて。
俺は驚きながら一応確認したが、師匠は最後から2番目のやつだよと雨音の中を縫うように言った。俺はゾワッとした。当たっていたからだ。しかしなぜ。困惑すると同時に何か得体の知れない不気味な感覚に襲われた。山の中で行き倒れた旅人の霊がお堂のあたりでさまよっているって話だったよね。
はい。
霊の情報はそれだけだろ。
ええ。
それを石に取り付かせて神社に連れてくる間、話しかけてる内容はみんな同じようなものだったろ。
まあそうですね。
寒い、寂しい、ひもじい。霊に語りかけたその3つのキーワードの中でおかしいものが一つある。
え？
なんだろう、わからなかった。生き倒れたというイメージから寂しい、ひもじいはわかる。でも寒いはどこから来たんだ。
ハッとした。そういえばそうだ、
夏のキャンプ場なんだ。そんな寒いイメージがなぜ浮かんだのか。お前たちは石に向かって話していたけど、まるで示し合わせたかのように一つの特定の人格に対して話しかけている。それはなぜなのか。手の中で石が重くなったあの感覚が蘇ったような気がした。俺は思わず何かを振りほどこうとするように手のひらを振った。でも様子がおかしかったのは最後の大月ってやつですよ。
そうだな、もともと臆病なんだろう。ビビらせすぎだ。
どうして伊沢なんですか？
大月はひたすら許してくださいって言ってたんだろ？
はい。
大月には3つのキーワードは浮かんでない。つまりいなかったんだよ、握った石の中に。
師匠の言葉にゾクリとする。
宿っていないんだ、大月の持っていた石の中には。一つ前の伊沢の時に失敗しているんだよ。鳥居をくぐっても帰ってないんだ。だから伊沢にずっとついてしまっていた。
だいたい神社がすぐ近くにあるのに、そんな逸話のある霊が祀られてないってことからして想像できるだろう。
本来神社の力があまり及ばない霊なんだよ、そのお堂にいたのは。お祓いをしても聞かなかったことからも明らかだ。
俺の持ち出した怪談話だったのに、師匠は怖がるどころか俺を怖がらせることに成功していた。
今なら見られるだろうか、伊沢についてきていたその霊の姿を。
思わず周囲を見回した。跳ねた雨粒が顔をかすめる。その向こうに細かな音と闇がのっぺりと横たわっていた。
さて次は僕の番だな。せっかくだからお祓いにちなんだ話をしよう。
師匠はしばらく沈黙した後、ふうと息を吐いて話し始めた。
以上、師匠シリーズ、お祓い、1、石、という話でございました。